小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は小沢先生が主催する昔話大学のお話をしていただきましたね、
うん、そうなんですね。もう昔話大学っていうのは24年もやってるもんですからね。それをなぜそんなことやってるかって話を、まあちょっと遡って、昔話の研究士まで遡って聞いていただいたんですよ。
はい、うん、全国何箇所を。
そう、今まで基礎コースだけで86箇所か7箇所ぐらいでやってますね。
もう相当な人数の方が受講されてる、
ね、そうですね。もう1万人以上の方が聞いてらっしゃる。
はい、そうですか。そういった方がまたね、次へと伝承されている
んですね。そうです、そうです。はい。特にね、研究会という大学院クラスみたいな上級のクラスでは、次に伝承するための文章ってのはいかにあるべきかっていうのをずっと勉強してるんですね。で、実際に採話してるんですよ。で、その作品をこの2、3年かけて本にしようとして今やってるところなんですけどね。そんなことを聞いていただきました。
はい。さて、今日はリスナーの方からいただいたメッセージをご紹介しようと思います。
久しぶりですね。
はい。はい、ラジオネームすずめさんからです。2011年の放送で、小沢先生が子供時代、お母様の式で、ご兄弟4人でアカペラを歌っていたお話を披露してくださいました。子供にピアノのレッスンを受けさせるより、アカペラで家族でハモる方が素晴らしい音楽教育ですという先生の見解、非常に興味深く感じました。また先生は、楽しいコーラスの話もいつかまた聞いてもらいたいとおっしゃっていました。ぜひお願いしたいですということです。
そうですね。僕ね、思い出すと、僕の母親がクリスチャンだったんですね。
うん、
だから子供時代、僕ら兄弟は教会の日曜学校というのがありましてね、
はい、
そこで毎日曜日ごとに歌ったりお話聞いたりして育ったもんですからね、
うん、
そこでその賛美歌を歌うわけですよね、はい、それが元々の最初だったんですね、うん、僕たちその頃北京にいたんですけどね、中国の北京にいたんですが、日曜学校でその歌うと家へ帰ってきて、母親もその知ってる賛美歌なもんだからね、みんなで声を合わせて歌ってたんですね。それがそもそもの始めなんだよね、我が家の音楽のね。で、僕の兄貴がいましてね、2歳年上の54歳で早く亡くなったんですが、彼がアコーディオンね、小さい子供用のアコーディオンをクリスマスプレゼントかなんかでもらったんじゃないかな。それがあったもんだから、僕らが歌うのを彼が伴奏してね、和音で伴奏してくれたわけですよね、
うん、
なもんで楽しくてみんなで歌うというの、うん、で、僕の弟たちもいたんですけど、まあ本当に小さかったけど、うん、3歳4歳ですけどね、一緒に歌ったという、それがそもそもの初めでしたね。
4人とも男の子、息子さん。
そうなんですよ。4人男の兄弟でしたからね。
はい。
随分殺風景な兄弟だったと思うんだけども。お袋は手がとても器用な人で、お人形作ったりね、
はい、
花植えたりっての好きなんだけど、僕らは男ですから全然そういうの興味なくてね。だからお袋はつまんなかったかもしれないんだけど、
うん、
ただ歌だけはね、みんな好きでしたから一緒に歌いましたね。だけど、その後、戦争中ですからね。で、僕たちは昭和16年の5月に日本へ帰ってきたんですから、で、12月に真珠湾攻撃があって、戦争が始まるわけですね。だから戦争が始まっちゃったらもう、軍歌ばっかりですよね。で、キリスト教ってのはやっぱりその、外国のものだというわけで、迫害は受けなかったけども、お袋も教会行かなくなっちゃったしね。ですから賛美歌を歌うっていうのはちょっと途切れたんですね。で、我が家でもですから、その頃は軍歌ばっかりですよね。で、僕らも軍歌しか歌えなかったですからね。それも今から考えると、短調のね、モールの悲しい調の歌ですね。で、戦争中だからみんなも、それが正しいと思ってね、お国のためだとみんなそればっかり思ってました。僕もそう思ってたしね。
あ、そうです
か。本当そうです。それで、最後には僕は中学生だったけど、勤労動員と称して火薬工事を連れられて、学校ごと火薬工事を行って火薬作ってたんですよね、僕は、うん、8月15日までは。ですから戦争中は途絶えましたね、さすがにね。で、歌ったのはね、その軍歌と思い出してみるとね、小学唱歌みたいなものね、
はい、
うさぎ追い石とかね、そんなものは多少歌ってた覚えはありますね。僕歌が好きだったもんだから、で、戦争が終わってね、 平和になったわけですよね。で、軍歌からも解放されて、それから我が家でぐーっと歌がこうまた復活してきたのを覚えてますね。
うん、
で、兄貴がやっぱ音楽好きだったんでしょうね。彼が、うちにピアノはなかったんですけども、兄貴が行ってた中学の音楽の先生にピアノの手ほどきを受けて、学校のピアノでバイエルかなんか教わり始めたんですよ。で、それに合わせてうちで歌を歌うのも増えましたしね。
うん、
それから兄貴が、自分はもう中学生だから今から音楽やったって遅いと。で、弟に手ほどきしてやるって言って、僕の5つ下の弟が聖司って言うんですけども、彼が小学校4年でしたね。中学校へ連れてってピアノを教えたんですね、兄貴が。
お兄様から？
そう、一番最初はそうです。兄貴が教えましたね。
うん、
で、だんだん上手になったもんだから、その中学の音楽の先生に、大和先生って言うんですけど、大和先生にお願いして、聖司も正式にピアノのレッスンを受けるというふうになったんです。
はい、
それが初めてなんですよ。で、うちではね、歌うのは続いてましたね。戦争で解放されましたからね、敗戦によって。だから賛美歌はまた歌い出したしね、
うん、
で、その時に本当にいろんなものを歌いましたね、
うん、
で、まあ北京時代に歌ってた子供の賛美歌もさることながら、その他に綺麗な賛美歌、母親が好きだった賛美歌がいくつかありましてね、
うん、
それは母親がいつも歌ってるもんだから、僕らもなんかそれに引っ張られて歌って、で、そのうちに楽譜がありますから、
うん、
ベースを入れたりね、
うん、
兄貴が入れたんじゃないかな、僕も入れたかな、で、その2声部ぐらいね、単線じゃなくて2声部ぐらいで、ソプラノタルトみたいな感じで歌っていたんです。
うん、
それがコーラスの初めでね、
うん。
そして、そのうちに、あの、弟たちも歌を歌うようになったもんだから、結局、男の兄弟4人と母親とで、みんなで歌うというのが随分続きましたね、
でもね、家族で親子で歌を歌うっていうのは平和の象徴ですよね。
そうですね、
仲がいいってことですよね。
本当そうです。それで今から考えるとね、誰もかけてない、戦争で死んだものもなかったからね、兄弟、
うん、
まあ僕ら小さかったからね。だからとってもそれは幸せな平和な時代が来たと思いますよ、あの頃。
うん、きっとお母様もその時間はとても心が豊かな気持ちになったんでしょうね。
そう思いますね、今から考えるとね。
うん、
で、僕たちその頃立川にいたんですけども、敗戦後2年経った頃に、父親がこれからは百姓をやんなきゃいけないっつって、小田原のね、田舎の農家に移ったんですよ、引っ越したんです。で、本当に農家でした、それ、悪吹き屋根のね。で、僕も小田原の県立小田原高校っていうところに転校しましてね、
はい、
で、弟たちも金田村っていう田舎の小学校へ転校したんですよ。本当に田舎の小学校でした、小さい小学校ね、
うん、
で、そっちへ行った頃から兄貴もピアノを本格的に勉強を始めたし、で、聖司も立川でその大和先生に教わってたんですけども、小田原へ移ってからもね、石原先生とおっしゃったかな、という方に、女の先生にピアノを教わったりなんかしてね、
うん、
で、僕はその小田原の高等学校に入ったら、そこに男性合唱団っていうのは作ったんですね、僕らの同級生でね、みんなで。
あ、そうですか。
ね、音楽の先生がね、松尾先生とおっしゃる方で、はい、とってもいい方でね、子供たち僕らにその歌を歌うことを勧めてくれて、
うん、
で、それに乗って、まあ、歌好きが何人かいたんですね、なもんで、コーラス作ったの、男性合唱団を。
男性、
そう、男性。で、その頃まだ俺、男女共学じゃないから。
あ、そう。
男女別学ですから。学校が別なのよ。
うんうん、
で、小田原高校ってのは男子校なわけね、
うん。
で、男性合唱団作ってね、で、また不思議なことにね、僕の同級生で小泉春夫っていう男が音楽のできるやつで、これは後に東京芸大の音楽が入っちゃったんですけどね。
うん、
だから一級下には竹内浩二っていう、後にこれは芸大のピアノ科入った男なんですけども、それ音楽好きなのが何人もいたのね。
はい、
そうしたもんでね、結構いい男性合唱団になったんですよ、
うん。
それで小泉の式でね、いろんな歌いましたよ、男性のいい曲を、
うん。
で、そのうちにね、男性じゃ物足りなくなって、はい、混声をやりたいってことになって、
はい、
で、僕らの高等学校は山の上にあったんですけど、山の下に小田原城がありましてね、その小田原城の中に女子校があったんですよ、はい、県立女子校がね、
うん。
で、そこの音楽の先生に、僕らの音楽の先生が話をつけてくれて、
うん、
混声合唱団ができたんですよね。
実現したんですか？
実現したんですよ、
ええ。
一方、ちょっと離れたところに、小田原市立女子校もありましてね。だから県立と市立の女子校両方と、僕らの 県立の男子校とで三校合同のね混声合唱団ができたの、でこれはね後から考えると先生方偉かったなと思いますよ。まだ男女別学でね、うんうんうん、大変だった時代ね、うん、でわざわざね女子校ではね職員会議開いて協議したそうですよ、許していいかどうかって、だけど桜先生とおっしゃるその先生がね頑張ってくださって認めてもらえたんですね、で私立の方も伊藤先生っていう女の先生がいて、その方もまあ教員会議で認めてもらって、で実現したんですね。それで指揮は小泉という僕の同級生のやつがね、後に芸大の作曲家に入った男がその頃から優れてましたからね、指揮をして、で混声合唱団やって、流浪の民を歌ったりね、ハイドンの天地創造を歌ったりね、ずいぶんやりましたよ、コンサート、
全部で何人くらいになりました
あれはね大きかったですね、120-130人のコーラスになったと思う、男女
ですか、
大合唱団だ
ですよ、
ね、レベル高かったです。それでその頃ね小泉がもう芸大受けるんで合唱の指揮なんかできなくなってね、やめたんですね。で、その時に、あとにっつって僕の兄貴がその呼ばれて指揮を始めたんですよ。
ええ、
で、兄貴はその頃、諸井三郎という有名な作曲家なんですけど、その方について作曲の勉強してたもんでね、その小沢の兄貴に頼もうって話になって、で、僕の兄貴が呼ばれて、そのシグナス合唱団っていう合唱団なんですけども、それの指揮を始めたんですね。で、天地創造なんか指揮してましたよ。その時そのピアノ伴奏に弟を引っ張り出してね、聖司を引っ張り出して、で、伴奏させたんですよ。だから彼が初めてステージで人の前で弾いたのは、その時が初めてじゃないかな。兄貴の指揮で天地創造の演奏した時に。
おいくつぐらいの時ですかね。
もう中学入ってますかね。中学1年ぐらいでした。で、我が家でもね、彼が中学1年ということは、その下に、2年下にまた男とはいいです。小学校5年でしょ、そう、4人男、ちょうど歌にいいわけですよね。で、その頃から、だんだんその男性四重唱という味を覚えてね、4人で歌うようになったんです。
4人がハモるんです
か？そうなんですよね。4つのパートに分かれてね、やるから結構ちゃんとハモりましたよね。でそこへお袋も一緒に入れてね、で、まあ、女性一人で、まあ、彼女はメルディ歌うんですけども、僕らが四つに分かれてやるもんでね、賛美が随分歌いましたよ。五人でね、楽しかった思い出があります、それは。で、そんなことをやってるうちに、政治が中学へ進むときにね、成城学園っていうところへ行ったんですよ。それで、多少ピアノ弾くもんだから、音楽部かなんかでやってたのね。で、彼が中学3年の時に、日給下の中学1年の女の子たちが、賛美歌を歌うグループを作ったんですね。で、賛美歌ってとにかくその和音に作りやすいんですよね。和音にしやすいので、賛美歌のグループを作りましてね。その女の子たちが、政治に指揮してくれって頼んできたらしいのね。で、ある日政治がね、その中学から戻ってきてですね、兄ちゃん、コーラスって指揮することになったんだけど、4拍子ってどうやって振るのって言うからね、僕が彼の右手を持ってやって4拍子ってこうやって振るんだってこう4つ教えたわけですよ。それで、なんつって、じゃあ3拍子はって言うから3拍子はこうだって、また手を持ってね、その三角形を書くのを教えちゃった。で、なんつって帰っていったのね。それが初めてなんです。それが初めて彼が指揮をした。
後の世界的な指揮者となる、その元は小沢先生から教えてもらったんですね。
僕が最初に教えた。斉藤秀夫先生よりも僕が先に教えた違う話、笑い話だけどね。それで、政治は政治で、その中学でね、合唱団、もうほんの小さいグループです。7-8人のグループでしたけども、歌い続けて、で、そこへ僕の一番下の弟もまた同じ中学に入ったもんで、一緒に歌って、その頃は賛美歌グループと言ってたんですけどね、そのうちにだんだん大きくなったもんだから城の音合唱団っていう名前をつけて、城の音ね、成城学園なもんだから城の音と、でその合唱団は今でも続いてるんですよ、今でもってことはもう60年以上ですよ。今も80歳ですからね、みんな、だから60年続いてると思うんです。この間60周年記念やってましたけどね、だから僕らにとってはそのコーラスが音楽の元なんですね、音楽の元なんです。で、音楽のもとっていうのは、要するに和音をね、作ることが一番中心なわけね。音楽ってのはね、三つの要素があるでしょ。和音とメロディーとリズム。これでできてるわけですね。で、もちろんピアノ弾いたっていいし、ピアノで伴奏したっていいけども、 和音っていうのがね、やっぱ音楽の基礎なんですよね、うん、でお互いに音を聞き合ってね、和音を作っていくっていうのは、それが音楽の楽しみの基礎なもんでね、
うん、
なもんだから、それを僕たちは子供の頃から経験したもんですからね、なもんで今でも政治は特に子供たちの音楽教育にはね、和音を作れるような、そういう耳を養ってやるのが基本だよなっていつも言ってますね、うん、僕もそう思うの、
うん、もともと和音って、
そう、和音ってね、不思議なんですけど、はい、ドレミファソラシドっていうでしょ、そのうちのドとソね、ドーソーってこれ5度なんですけど、ドーソーってこの5度、これが元なんですよね、
うん、
でこれはね、ギリシャ人が気がついたんだそうだけども、この5度っていう音の響きは自然音なんですってね、
はい、
ビルの間を風がピューッと吹き抜けるときにキーンと音がするでしょ、
はい、
あれが5度なんだそうですよ。
そうなんですか、うん、
物理的な音なんですって、
はい、
でそれを、まあ、ギリシャ人ってすごいですね、それを気がついたわけよね、
うん、
でそれを自然音にこの5度の間に3度入れてね、ドーソーって間にドーミーって音を入れて、ドーミーソーってしたわけですね、
うん、
そうするとこれで音楽の音になったわけですよ。
うん、
でそのミをね、半音下げて、ドミソって言うと、うん、ミが半音下がると単調になるんですね、モールってやつ、
うん、
半音上げると長調になる、ドミソって明るい音になる、うん、そういう音楽の音にしたんです、うん、
もともとの自然の音をでも音に表現した、
ね、すごいですね、
そういうことですね、う
ん、だからギリシャ人ってなんだか優れた人たちだったんだなと思いますね、
うんうん、
自然音を音楽の音にしたんですって、うん、でそのドミソだけじゃなくてね、今度はドミソのソの上にまた5度の和音作るとソシレになるんですね、
はい、
ソレが5度なんですよ、
うん、
レの上にまた5度作るとレファラというこのレラという5度なんですね、
うんうん、
でラの上にまた5度作るとラドミになりますね、
うんうん、
それでまたドミソに戻るわけですよ、うん、そういうふうにね連鎖してるんですね、5度5度5度5度でいくと、うん、結局ドミソに戻るという、
うん、
そういうなんかね音のシステムをギリシャ人が発明したというかな、
うん、
ギリシャ以来の伝承の中で生まれてきてるんですね、
数学的な感じがしますね、
そんな感じしますね、本当数学的ですよね、
うん、
だから作曲家の中には数学得意の人って割と多いんですよね、
うんうん、そうですか、
そう、僕の友達なんかでも作曲やるやつは大抵数学もできましたね、うん、なんか近いみたい、
うん、
だからコーラスっていうのはね、はい、もちろんピアノを一人で練習なさるのもいい、もちろんいいんだけども、コーラスってお互いでしょ、仲間がいてできることね、それってとてもいいですよね、
う
ん、
そうですね、
うん、どうもな、僕は
今日は小澤先生にコーラスの話をしていただきました。先生が毎年夏にされているグリムの旅、
う
ん、
そうそうそう、
これもコーラスをされてるんですよね。
そうなんですよ、 そうなんですよね、ドイツに着くとすぐね、森の中でコーラスの練習しましてね、でそれをもう行き先々の教官があると中入って歌っちゃうというね4曲決めてましてね、
うん、
その4曲を毎年同じ曲なんですけどね、歌ってるんです、
でもね、小さい頃から歌ってると声を出す楽しさっていうのが、
そうそう、いいですよね、身
についてきますね、
そう、でこうやって一人で和音できないからね、必ず誰かと一緒にやって、
うん、
で相手の声をよく聞かないといい和音にならないわけでしょ、
うん、
そこで聞くということはね、
うんうん、
っていうことは仲間が親しくならないとできないですよ、
そう、
楽しさが生まれる、
うん、いいですね、うん、さて来週はどんなテーマで、
う
ん、
あのね、
はい、
ちょうど新年度が始まりますのでね、
う
ん、
そうですね、
うん、
はい、
僕はまあ昔話の研究者ですけども、そもそも昔話って何かっていうのをですね、
うん、
新年度新しいリスナーもいらっしゃるかもしれないんで、
うん、
そこを聞いてもらおうと思ってます。
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。